シマオラジオ。
はい、というわけでですね、マシマオラジオ第24回目の配信となりますけれどもね、まあ、更新頻度が低いというお話をよく最近してますが、大丈夫です。23回の配信の収録から、30分と経っておりません。すなわち2本撮りですね。はい。いや、あのね、喋るチャンスがあれば喋れるんですよ。なぜなら話したいことはたくさんあるんで、こう、なかなか時間がないというのは言い訳ですね。学生ですからね。すいません。はい。というわけでですね、あの、まあ、積極的にね、こう、更新頑張っていきたいと思いますけれどもね。タイトルコール行きましょう。タイトルコール。タイトルコール。タイトルコール。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんなところに。あ、あんはい、というわけでですね。いや、自分でも意味わかんないですよ。だって、ま、あの、なんだっけ、タイトルコールって言ってる時には、まさかその10秒、20秒ね、後に、あんな事態になるとは考えずに喋り出してますからね。本当にね。もう、なかなかこう、自分探しの旅とかよく言いますけど、まあ、自分のことがよくわかってないです。30秒後の自分がどうなるかが自分にはわからないです。はい。というわけでですね。はい。なかなかね、こう、積極更新ができてないということで、まあ、頑張って更新していきたいっていうのがありますね。でですね、まあ、オープニングで言いたいのは、まあ、江田さんっていう方とね、最近よくこう、Ustreamっていうものであったり、Skypeっていうもので、まあ、よく、ね、要は音声で、会話をすることが、まあ、最近多くなってきて、で、そこで、ま、江田さんもですね、まあ、江田ラジオという番組、しかも、スポンサードされて、スポンサーがついていて、要はマネタイズされている、スポンサーがついてお金をいただいて喋っている人なので、まあ、ある程度のね、実力がある方と言っていいと思うんですが、その江田さんからですね、こう、マシュマロラジオについてね、アドバイスをいただいて、まあ、そのアドバイスというものが、ま、いくつかあるんですが、例えば、なんだろう、まあ、まず根本的に更新頻度が低い。それは積極的に上げていいけど、眠くてもきつくても頑張らないといけない時が、まあ、ポッドキャスターにあると。ですね。まあ、確かに、まあ、リスナー1万人を超えてるね、ラジオの人たちを見ると、確かに、うん。ちゃんと頑張ってる人たち、2日に1回の更新だったり、週に1回の更新だったり、けど、本当に頑張ってるなっていうのは、ひしひしと感じます。まあ、それが人さんさんであったり、あと、まあ、アスレチック放送局、横断歩道の、まあ、小高祐介さんや菊池翔さんであったりっていう感じなんですけどね。まあ、もちろん気になる相手、なんだっけ、知りたい相手の気持ちっていう、まあ、その、まあ、今、ポッドキャストランキング1位の番組もそうですし、まあ、更新頻度っていうのは大事だなっていうのは、ひしひしと感じております。で、その番組構成的にはどうやら良いらしい。ただ、こう、神々王子だと、お前はと。だから、こう、構成はきちんとできてるらしいので、骨組みができたら、あと中身ですね。会話の中身とか、噛まないこととか。もう家の骨組みはきちんとできてるので、テレビを、いいテレビを置くとかね、こうベッドをふかふかにするとか、そういう感じでね、いいお家を作っていきたいなというふうに思っております。フリートーク第1セクションは、ツイッターガイドの第3項、ツイッターの歴史。それから、フリートーク第2セクションでは、裸足の教室ボリューム4の、岩本優さんの、お話です。
マシマロラジオ。
はい、フリートーク第1セクションでは、そこ聞いてる？ もうそのくだりいいですね。そういうなんか講義感覚なのはね。フリートーク第1セクションではツイッターガイドの第3項というわけで、オーディエンテーション、ツイッターとはときて、今回はツイッターの歴史について、触れていきたいと思います。ツイッターが誕生したのは、2006年の6月ですから、だいたいどれぐらいですか？4年半ですね。4年半前ぐらいに誕生した。まあ、ウィキペディア調べですけど。で、こう、日本の、こう、媒体というか、メディアというか、まあ、文献というか、まあ、雑誌というか、まあ、雑誌なんですけど、まあ、雑誌に初めて載ったのは、2007年4月23日、日経トレンディネットというものらしいです。そして、ウェブ上のブログで初めてツイッターが紹介されたのは、まあ、素人の方なんですけど、2006年の11月に、まあ、とあるブログでツイッターが紹介されていたそうです。で、まあ、2006年に誕生して、まあ、2007年、2008年あたりっていうのは、まあ、そこまで、ツイッターの人気が、出たわけではなくて、まあ、比較的、こう、低迷の一途っていうのはおかしいですね。なかなか、こう、火がつかなかった。爆発的ヒットにはすぐには繋がらなかった。っていうので、まあ、いろいろあったんですが、その中でもね、こう、いろいろ動きはあって、ハッシュタグ、ツイノミっていうのがあって、ハッシュタグっていうのは、まあ、ニコニコ動画でいうと、このタグとかそういうものに当たるものであって、要は、この動画は、こういうテーマのものだよ。この動画は、動物が出てる動画だよとか、わかるじゃないですか。タグがつくことによって。もう R18 ってついてある動画はね、まあ、俺がウハウハするんですかね。ウハウハしすぎて、ウハウハを噛んじゃいましたけど、まあ、そんな感じで、どんな動画かがわかるんですけど、ツイッターにも同じ機能があって、140字のつぶやきの中に、例えば、シャープ、文字列として、シャープ、スポーツ、つまり、シャープ、SPORTS というものを、つぶやきの140文字の中に加えると、ハッシュタグ、シャープ、SPORTS、スポーツっていうのがついたものだけがこう、リストに、バーッと並べられて、要はスポーツに関連したつぶやきだけを見たりとかそういうことができるんですね。で、そのハッシュタグっていうものの中に、つい飲み、つまりツイッターで飲む、お酒を飲む、綴りで言うと TWINOMI なんですが、ついのみっていうので、例えば、こう、自宅で、チューハイナウみたいな、まあ、ナウっていうのは今何々しているみたいな感じなんですけど、まあ、チューハイを飲んでいるっていう書き込みをして、そこにハッシュタグついのみっていうのをつけて、つぶやく。そうすると、全く別の都道府県に住んでる人たちが、そのついのみっていうのを見て、あ、いや、俺今飲み会でビール飲んでんだよ。一緒に酒楽しもうぜ、みたいな感じで、もう家で一人でお酒を飲んでるはずなのになぜか楽しめちゃう、そういう楽しさがあったんですね。で、それがまあつい飲みっていう文化が広がったのが、まあ2007年のまあ春頃で、でいよいよですね、2007年の5月8日にビール飲みたいっていうツイートが伝えて、つい飲みっていうハッシュタグで、そこからなんと新宿のパブでビールオフ会っていうのが開かれてですね、それ以来ですね、まあ、食事に行かないってこうツイッターでつぶやくといいよって感じで、気軽にツイッターを通じて待ち合わせをするとか、そういう文化が広がっていきました。それから忘れてはならないのは勝間和代とか広瀬香美さんあたりなんですけれども、ツイッターの T っていう字をよく見るとカタカナの火に見えなくもないですか。そこで広瀬香美さんが実は T と火を 見間違えて、それを見た勝間和代さんがツイッターの T、ヒに書いたら、それ、ヒウィッヒヒじゃんっていう風に感じで盛り上がって、なんとそのヒウィッヒヒっていう読み間違いですよね、要は。そこからビバフィ、ヒウィッヒヒっていう歌ができたりとか、まあそういうのが大体そうですね、ツイッターの歴史としては押さえておきたいところでしょうか。まあ、その他にもね、いろいろ朝日新聞とかもいろいろ、朝日タンとかもあるんですけど、まあそこはですね、まあ各地調べていただくとして、まあ、ツイッター第3項はですね、まあ、とりあえず勝間和代さんと、まあ、ついのみを抑えればいいかなという感じで終わっていきたいと思います。以上、フリートーク第2セクションでした。
大学生マシュマロが孤独な部屋で 寂しくパソコンに向かって独り言をつぶやく、それがマシマロラジオ。
はい、フリートーク第2セクション、即座に訂正しておきます。先ほどのはフリートーク第1セクションですね。はい、なんで取り直しをしないかっていうのは、まあ、俺の雑な性格から、まあ、察してください。第2セクションでは、裸足の教室ボリューム4という、エデュケントユース、サークルのフリーペーパーより、その代表者の岩本優さんという学生の方の、民主党政権で日本はこう変わるという、記事についてコメントをしていきたいと思います。ページ数で言うと、これも4ページぐらいだったかな ?8 ページから11ページです。ですね、はい、同じ学生としてね、こう参考になる面もたくさんありました。はい、まあ、岩本さんの内容をざっくり、言わせていただきますと、まあ、民主党政権になったことで、教育に関しては教育の質と教師の質と教師の量、人数を充実させることで質の高い教育を実現しようというので、こう質の高い教師を作るために、こう教職課程という教師になるための免許を取る大学のカリキュラムを4年から6年に増やせばいいんじゃないかって言ってるけどさ、みたいな。6年っていうことは卒業しにくいっていうこと、入学しにくいっていうことだから、質は上がるけど量は減るんじゃねえっていうのが、まあ、岩本さんの意見です。で、それから岩本さんが、取材した議員さんのお話も載っていて、教師力っていうのは現場経験をどれだけ積んだかっていう力に等しいと。だから今教育実習、まあ私マシュマロも行きましたが、だいたいまあ4週間前後以上かな、なんですが、それを1年間にすればいいんじゃないかっていう意見なんですが、まあ岩本さんはそれだと受け入れ先が大変じゃないかっていうふうに言ってます。それからあと、そんなに人足りないんだったら、今教職を目指している俺みたいな学生が教育現場に行けばいいんじゃないかっていう岩本さんをおっしゃってるんですが、まあ自分自身、その岩本さん自身もそれは微妙かも、でもなんか そういう感じの動きが欲しいみたいなことを言ってます。それから最後、高校生の学費無償化的な話ですけれども、今最低でも高卒じゃないと仕事がないと叫ばれている時代で、で、岩本さんが疑問に思ったのは、なんでお金のない人の高校の学費を無償化するのはわかるんだけど、なんでこう、お金のある人も無償化するのかっていうの疑問を持ったらしいんですけど、それも専門家の人の話を聞くと、教育を行うっていうのが、まあ、当然の責務である。国民全員が教育を受けるべきだっていう発想に立ってるから、こうお金のあるないとかじゃなくて、全員に教育の機会を提供するっていう意味で、お金のある人もない人も高校を無償化するっていう考え方らしいですね。はい、で、まあ、これを聞いて自分の意見みたいな感じなんですが、そうですね、そうですね、まあ大方いいってめっちゃ上からですけど、まあ大方賛成なですね。はい、まあ、ただ6年生にすることで教師を目指す人が少なくなるからダメだっていうのは俺はおかしいと思います。っていうのは、教員採用試験っていうのは5倍とか10倍とかそういうレベルなので、卒業した人の人数が減っても、今学校卒業したけど教師になれないっていう人がうじゃうじゃいるので、その人たちがまだまだたくさんいるので、6年生になって学ぶ人の人数が仮に減ったとしても、まだまだその教職に就きたくても就けないっていう人のストックはたくさんあると思うので、俺はその点はちょっといただけませんけど、それ以外に関しては基本的には賛成です。なので6年生に伸びると教師の量は減るんじゃないかっていうところだけ否定して終わりたいと思います。
これで僕も勉強するようになりました。大学生のお供にマシマロラジオ。
はい、というわけでそろそろエンディングに移っていきたいと思います。 そうですね。まあ、これからこう、マシュマロラジオでね、こう、まあ、日本撮りとかもするのかもしれないですけど、まあ、どんどんね、更新頻度を上げていく中で、話したいことっていうのが、まあ、いくつかあって、まあ、例えば、まあ、今話してるあたりで言うと、まあ、ツイッターであったり、教育サークルのエデュケンさんの、ツイッターじゃねえよ、エデュケンさんツイッター作ってねえよ、まあ、ツイッターの活用は積極的にされてますが、裸足の教室っていう、まあ、フリーペーパーね、あの、第2セクションの岩本優さんの話もしましたが、裸足の教室の感想であったり、というか、まあ、何より教育実習の話をまだできていない。これをちゃんとやりたいっていうふうに、思っております。教育実習のネタについて話せるポッドキャスターもそんなに多くはないと思うんで、そこは武器として、ガンガン使っていきたいかなと思っております。それから、最近漫画を読むのが好きになったんですよね。こう、中高生の頃とか、大学1年の頃まで、1、2年の頃までは、要は、中学受験、高校受験とか、大学の勉強に必死の頃、今も必死ですよ、当然。ね、就職も近いですから、教員採用試験も近いですから、ね、必死なんですが、まあ、特に、漫画を読んでも、なんか、知識が得られない気がして読んでなかったんですよね。ただ、よくワンピースを読まないと人生の半分は損するみたいな噂っていうか、まあ、格言っていうほどじゃないですけど、まあよくそういう言葉を聞きますけど、そんな感じで、こう、漫画を読むことでも人間関係とか、こう恋愛と、なんだろう、お金がないっていう現実との葛藤とか、こう、彼女と付き合いたいけど、付き合うと、大学受験に集中できないから集中するために別れる。でも嫌だ、みたいな葛藤とか、そういう面でいろんなこう、人生の経験として、こう、プラスになる面が多くて、決して漫画は馬鹿にできないなっていうことに最近、気がついてきて、まあ、そんな感じで、まあ、漫画をよ、結構積極的に読み始めるように、あと小説とかもね、読み始めるように、まあ、なっているんですが、特に最近読んでるのが、まあ、モテ期。久保光郎さんのモテ期とか、浅野稲雄さん先生の、ソラニンっていう作品であったり、あと、それか結構ここで古くな、10年前ぐらいになると思うんですけど、東京大学物語っていう江川達也さんという方が書かれている、まあ、漫画、大体その3つぐらい、最近、まあ、軽音とかも読みたいんですけど、そういう感じのに、ハマっているので、そういうのの、感想とかも言っていけたらなというふうに、考えています。それからですね、まあ前回も言いましたけど、まあ九州のね、教育を目指す学生たちの集いとかだったり、それなんか学生合宿とかね、学生の合宿とかもいくつか行っているので、それに行った感想とかもそういうのも述べていきたいかなというふうに、考えています。はい。それからですね、あれですね、エデュケンの人とこう、スカイプとか、ユーストリームとかでね、ユーストリームは知らなくても大丈夫ですよ、とかで話していきたいなっていうふうに思ってます、今のとこね。ただ、彼らが今ちょうど学祭時期で忙しいらしくて、まあ自分らもね、自分だっていうか自分ですけど、自分もこう学祭が迫っているので、まあ無理のない範囲でチャンスがあれば収録したいなっていう感じです、これは。です。はい。で、まあ、ツイッターアカウントをまた宣伝しておきます。マシュマロアンダーバー TWTR、MASYUMARO アンダーバー TWTR がマシュマロのアカウントです。それからですね、番組へのコメントもお待ちしております。番組、まあ、全角カタカナマシュマロラジオで検索するとヒットする番組公式ブログのコメント欄、記事のコメント欄であったり、左サイドバーにある、番組メールフォームとか、それからメール、マシュマロラジオアットマーク gmail.com ですね。masyumaroradio アットマーク gmail.com とかにね、送っていただければ幸いです。それからコメントじゃなくてね、サブパーソナリティ、ね、マシュマロラジオでちょっと喋ってみたいっていう方の応募も、今言った3つですね。コメントフォーム、コメント欄、メールでもお待ちしております。というわけでですね、まだ今回も20分間ね、長い間聞いていただいてありがとうございました。マシュマロラジオ第24回、お相手は、マシュマロでした。どうもありがとうございました。